今日の主題は天国に市民権を持つ者ということでございまして、フィリピンの信徒への手紙には私たちの国籍は天にあるという言葉があったわけですが、今日は福音書のイエス様の言葉から御言葉を聞きたいというふうに思います。ヨハネによる福音書の14章から17章まではいわばイエスの決別説教と祈りというふうに言われています。ヨハネによる福音書の真ん中にそういうイエス様の決別お別れの説教とそして祈りがあるわけですが、14章が第一の決別説教と、15、16章が第二の決別説教、17章が新旧約聖書の中見出しにもありますようにイエスの祈りということです。ですから改めて言えば14章から17章まではイエスの遺言というふうに言ってよいんじゃないかというふうに思うんですね。特にこの17章の最後の方、決別の祈りが終わったところでイエスはまさに受難の道、十字架の道を歩まれる。18章から受難物語が始まるわけですが、その締めくくりのところを注目したいんです。たくさんの遺言があるわけですけれども、今日は特に24節から後のところ、父よ私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください、イエス様のいるところにいつも一緒におれますように、天国の市民権をいつも与えてくださいというわけです。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。そしてその最後26節、私は皆を彼らに知らせました、またこれからも知らせます、私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり私も彼らのうちにいるようになるためです。つまりイエスに対する神の愛が今度は私たちのうちにあって、そしてまたイエス様も私たちのうちにいるようになるためなんだと。ですから今のこの礼拝のこの時はまさに天国そのものなのだということになるわけです。この私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり私も彼らのうちにいるようになるためです。その愛をしっかり受け止めることができるのにはどうしたらいいのでしょうか。先週また京都の丸太町教会から創立100周年記念、また分厚い本が届きました。まあいろんな教会で創立何周年記念、記念誌っていうのが来るんですが、正直なところそういういろんなよその教会のもらっても自分とあんまり直接関係がないから、まあちらっと見てこう棚に置いておくわけですね。せっかくいただいたんだからっていうことで置くわけですが、それと一緒にもう一つ丸太町教会の牧師の佐藤博士先生がお書きになった名著を入り口に聖書に聞く、名著って素晴らしい本、著作ですね、いう、そしてそれはサブタイトルがあってキリスト教入門21項、とても読みやすい本だったんですね。それでいろんなところを一気に読んでしまったんですが、その中にこういう言葉がございました。出会うとは文字通りには出て会う、ね、自分の殻を出るを意味します。ああなるほど、愛と出会う、神の愛に出会うっていうことは出て会うっていう、これが一つの秘訣なんだというわけですね。そしてこの出て会うっていう場合のこの出るっていうのに二通りある。一つは自分の意思じゃなくてやむなしに出されてしまうっていうことですね。 つまり いわゆる不幸な目に遭ってしまうということです。そしてもう一つは、積極的に自分から出よう、神の言葉を聞いて出るって、自分で決断して出るっていうことなんですね。で、前の不幸な目に遭わされるっていう、その物語の典型が創世記のヨセフ物語だと思います。アブラハムのひ孫にあたるわけですが、彼は12人の兄弟の中の11番目。どういうわけだか、お父さんのヤコブが偏愛をして彼にだけとびきりいい服を着せたり、こういうこともよくするなというふうに思うんですけれども、それで他のお兄さんたちが妬んで、結局彼をエジプトの奴隷に売ってしまうわけですね。そしてそれまでとっても豊かで、そして楽しい平和な暮らしをしていたヨセフは一遍に奴隷の身になった。いろんなことを経験するんです。訴えられて、そして、牢獄に 何年か閉じ込められて、ね、そして散々嫌な目をするんですが、不思議なことで彼はだんだんエジプトの王様に認められて、で最後は総理大臣だ。そして長い飢饉が来た時に、お兄さんたちが穀物を買いにヨセフのところへ来るわけです。しかしお兄さんたちは最初は知らなかったんですが、それまで、つまりヨセフは自分が殺されかけて、そして奴隷に売られたということで、お兄さんたちをずっと恨んでいたんですね。ですからちょっと仕返しみたいに、自分の弟のベニヤミン連れてこい、お父さんのヤコブはヨセフの代わりにベニヤミンをまたとても大事にしてるんです。ですからこれはまたどうかなったら困ってんで、お兄さんたちはベニヤミンを残してくるんですけれども、でシャンギムリに連れ越させて、それでいろんなまたちょっと悪さ、いたずらみたいなことをして彼らを苦しめるんですけれども、でもお兄さんたちがすっかり以前とは変わってですね、そのお父さんのことを本当にかばい愛し、そしてベニヤミンを愛しているという姿を見たときに、ついに彼はたまらなくなって、私は実はヨセフですっていうふうに名乗り出るんですね。これヨセフ物語ってのは私もとても好きな物語の一つなんですが、その時にヨセフがこういうふうに言うんです。今は私をここに売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。つまりもう気にしなさんなと、で私も気にしてない、もう実はみんなを救うために神様がああいう出来事を通してここへお使わしになって、そして今いるっていうね、これがだからヨセフの出て会う、つまり大変な不幸な目にあったんですけれども、そこで神様の愛に出会って、そして素晴らしいなっていうことを受け止めるようになった。でもう一つの自発的に出て会うっていうのがアブラハムですね。あなたは父の家を離れて、そして私の示す地に来なさい。つまりこれももう落ち着いた平和な豊かな暮らしをしていたのに、それを捨てて、そして出かけていって、まあいろんな目に遭うわけですね。だけどアブラハムはそういうことを通して神様からの祝福がどんなに大きいかっていうことをしっかり受け止めるようになるわけですが、そういうことを通してですね、佐藤先生は、まあ、2つの出るがあると、不幸で出ると、それから神の言葉に従って出る、どちらの場合も神が働いておられますので、自分を誇らないものに、自分の正しさを砕かれるものに変えられます。端的に言えば、出る、出されるっていうことは謙虚になるためなんだと。ですからそれゆえ神との出会いとは、私たちが努力し向上して神に出会うのではなくて、神の方から低くなった私たちのところに下って、私はあなたと共にいるっていうことをいろいろな方法で示してくださることです。パウロがもし誇るならば、自分が人であることとかそういう業績じゃなくて、弱さを誇ろうっていうふうに言いました。弱い時にこそ神は強い大きいっていうのは、 謙遜に夫になって自分はいかに見当外れのものであるか、弱いものであるかということを知らされたときに、神様の方から近づいてきて、私はお前と一緒にいるぞっていうふうに言ってください。ですから人間というのはしょうがなくて、ちょっと何か行くとすぐいい気になって傲慢になって、自分は何かができたんだっていうふうに思いたくなるんですね。だけどそうではなくて、神様が神様の愛に出会わせるために、時として私たちの嫌なことを嫌をなしに出されたり、あるいは聖霊が働いてよしって自分で決心して、どちらも私たちが謙遜にさせられて、そして、ああこんな私のところに神様が近づいてくださってるんだな、神様が共にいる、そしてイエスが共にいるっていうことを味わわせていく。頑張って頑張って神の愛に出会うのではなくて、むしろ落ち込んだり弱ったり嫌な目をしたりっていうことを通して、初めて神の愛に触れることができるということですね。イエス様もこの後また受難の道を進まれる、そして、私たちのために十字架を追いながら、そして常に共にいるぞとおっしゃってくださっている。今週もこのイエス様が私たちを招いていてください。そしてどんなことがあるか分かりませんけれども、また共にいるぞっておっしゃってくださる、そのことの経験をまた期待しながら日々を大事に進んでいきたいと思うのです。祈りましょう。聖なる御神様、私たちが永遠の住まい、そして変わることのない愛に出会うために、あなたは私たちをわざわざ今の状況の中から出されたり、また私たちに決断を与えてくださったりしてくださいます。そのようなことがなければ、すぐに傲慢になって自分が何か偉いものになったような思い上がりに陥りがちなものでした。この週もあなたの御前にへり下りながら、あなたがどんなに近くいてくださるかをしっかりと受け止め、また感謝を持ってこの礼拝に帰り集うことができますように、常に導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。